知って得するお口の話。皆さんこんにちは。知って得するお口の話。この番組では桐生地区航空ケア研究会の皆さんをスタジオにお招きし、知っているようで意外に知らないお口の健康についてより実践的なお話をシリーズでお送りしていきます。ナビゲーターは宮坂敦子です。さて第20回目の今回は、小石嚢胞症とは皮膚とお口の意外な関係について、桐生厚生総合病院皮膚科診療部長岡田克幸さんをお招きしてお話を伺ってまいります。岡田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として桐生市歯科医師会がお送りします。知って得するお口の話。今回は小石嚢胞症とは皮膚とお口の意外な関係について伺っていきたいと思います。まず小石嚢胞症とはどういった病気なんでしょうか。
はい、小石嚢胞症、ちょっと難しい病名ですが、はい、小石の小は電車の車掌さんの小で、棚心、手のひらの意味、小石の石は足の裏の意味、その手のひら足の裏に皮がむけてくるような赤い発疹ができて、そこにたくさんの嚢胞、膿のたまった小さな水泡を伴います。
はい、
時に小石以外にも発疹ができたり、強い痛みを伴う小石嚢胞症性骨関節炎を合併したりします。原因不明の関節症状が実は小石嚢胞症に伴うものであった例もあります。
手のひらや足の裏に皮がむけてくるような赤い発疹ができるという、まあ、そういった病気なんでしょうかね。
はい、
はい、では皮膚では何が起きてるんでしょうか。
はい、まず膿というのは何でしょうか。これは白血球という血液を流れる細胞のうち、好中球と呼ばれる細胞、これは細菌感染が起きると集まってきて細菌を食べて殺してしまうのですが、その好中球の死骸が膿となるんです。しかし小石嚢胞症の嚢胞に細菌はいません。無菌状態なんです。なのになぜ小石に好中球が集まり膿がたまるのか。これは体に対する何らかの刺激で、白血球のうちある種のリンパ球が皮膚に入り込んで水泡を作らせたり、先ほどの好中球を水泡の中に誘導するような指令を出しているのです。結果として細菌がいないのに膿がたまるわけです。
はい、
また小石はよく汗をかくところ、汗を作って分泌する汗腺が多いのです。小石嚢胞症で生じる水泡は汗腺と関係すると言われています。まあ、皮膚科の世界において、はい、この辺はまだ研究途中であって、小石嚢胞症で起きているさまざまなミクロの出来事が明らかにされつつあるという段階なんですね。
なるほど。ではどういった原因で起きるんでしょうか。
はい、強く関係するのは病巣感染です。
はい、
病巣とは病気の巣と書きます。では病巣感染とは何か。それは体のどこかに細菌のいる巣のようなところがあって、そこを治療すると他の病気が良くなってしまう。小石嚢胞症で言えば小石の発疹が治っていくということなのです。つまり小石そのものに原因があるのではなく、離れたところに細菌がすくっていて、それに対する異常な反応、過剰な反応が小石に嚢胞を作らせているのです。
はい、
あと一つ、金属アレルギーが原因になるとも言われていますが、その可能性はあまり高くはありません。小石嚢胞症のうち膿のあまりたまらない小さな水ぶくれが多い場合、考える必要があるかもしれません。もし金属アレルギーが原因と判断されたら、歯科金属の交換も検討します。金属アレルギーを調べるには 金属パッチテストが有用です。これは各種の金属を含む検査薬、十数種類あるのですが、これを専用の直径8ミリメートルのアルミニウムプレートに乗せ、基本的には背中の皮膚に貼ります。密封しますので、お風呂や汗をかくことは避けてもらい、2日目に剥がします。そして金属の検査薬を貼ったところが赤く反応していないか判定します。判定は3日目7日目にも行って最終診断となります。このパッチテスト、皮膚科では日常的に行われている検査です。ただこれがプラスに出たとしても、硝石嚢胞症に関係あるかの判断は難しいんですね。いろいろな意味で負担のかかる歯科金属の交換を実施するかは、皮膚科と歯科の先生、患者さんとの相談になります。歯科金属には様々な金属が含まれていますので、目的とする金属だけを取り除くは不可能なんです。
ではその病巣感染について詳しくお聞かせください。
はい、どこに病巣を生じるかというと、主に耳鼻咽喉科の領域と歯科の領域です。耳鼻咽喉科であれば、はい、扁桃炎、副鼻腔炎、中耳炎の頻度が高いでしょう。ただ慢性の扁桃炎では喉の症状が軽かったり全くなかったり、良くなったり悪くなったり、扁桃腺が関係するのかがなかなか分かりません、
はい、
症状がなくても扁桃腺を摘出すると硝石嚢胞症が治ることもありますが、扁桃の摘出は全身麻酔の手術で、大人が手術を受けるのはなかなか大変かもしれません。歯科の領域では、これはまあ歯科の先生が詳しいのでしょうが、歯の根っこの根腺病巣といわれる虫歯や歯茎の歯周炎などです。必ずしも症状を伴わない扁桃炎に比べて、歯の病変ですとレントゲンでかなり見つけ出すことができます。私は硝石嚢胞症と診断したら、必ず耳鼻咽喉科、歯科口腔外科に紹介状を書き、受診してもらっています。最初はいくつもの診療科にかかって患者さんは大変かもしれませんが、病巣感染を放置すれば元を立てずに何年間も漫然と治療を続けることになってしまいますので、患者さんには強くお勧めしています。
結構意外かもしれませんね、
はい、
はい。ではその皮膚の発疹に対する治療法というのはいかがでしょうか。
はい、まず何より先ほどお話しした病巣感染の有無を調べることが第一です。
はい、
これなくして硝石嚢胞症を治療しているとは言えません、
うん、
そしてその治療を行うとともに、発疹に対しては塗り薬を使います。活性型ビタミン D3 と副腎皮質ステロイドホルモン、このビタミン薬とステロイド薬のそれぞれを曜日や時間帯、症状の程度などで塗り分けるのが一般的でしょう。2種類の軟膏を不用意に混合してしまいますと効果が落ちる可能性もありますので、私は別々に処方しています。他には紫外線を用いた治療も有効ですが、行っている医療機関が限られます。またマクロライドという系統の抗生物質の内服も有効なことがあります。これは抗生物質として細菌をやっつけるというより、炎症を鎮めたり、先に述べた好中球の働きを抑えてくれるものです。
いろいろ治療法というのはあるんですね。
そうですね、
はい、の硝石嚢胞症にはビオチンというものが効くと伺ったことがありますが、これについてはいかがでしょうか。
はい、硝石嚢胞症に対するビオチン療法が一部の医師の間で支持されています。
はい、
ビオチンとはビタミン H とも呼ばれるビタミンの一種で、食事にも含まれますし、腸内細菌で作られてもいます。女優の奈美悦子さんの闘病記で有名で、有効例もあるのでしょうが、医学的根拠に乏しいと言わざるを得ません。特に副作用がないというのがメリットなんですが、一定期間で効果が得られなければ継続する意味は乏しいと思います。
ああ、そうなんですね。はい、では先ほど関節の症状も出るということでしたが、それはどういったものなんでしょうか。
はい、お口とは少し離れますが、 10% ほどの患者さんで関節症状も伴います。胸肋鎖骨間骨下症というものでは、胸の真ん中、胸の骨と書く胸骨と肋骨、鎖骨をつなぐ関節あたりが痛みます。他に背骨、指、肘や膝にも症状が出ます。原因不明の腰痛が小脊脳疱瘡に関係していたという例もあります。必ずしもレントゲン撮影で異常が現れず、骨神地グラフィーという検査が役立ちますので、骨や関節の症状がある場合は整形外科でも診てもらっています。
ではこの小脊脳疱瘡を治すためのポイントをまとめていただけますでしょうか。
はい、まず歯科で診察してもらい、口のレントゲンを取ったりして病巣感染があるようなら、それを必ず治療すべきです。補助的に金属パッチテストも行いたいところですが、汗の多い季節は避けるべきとされていますね。耳鼻咽喉科でも扁桃炎をはじめとする病巣感染の有無を見てもらう必要があります。また喫煙も関係すると言われていますので、禁煙も強くお勧めしています。これらのことを行った上で、先ほどお話ししたような皮膚科的な治療が意味を持ってくるんですね。
はい、ありがとうございます。お口の話というタイトルがついておりますが、今回皮膚科の岡田先生をお呼びしました。歯科と皮膚科の連携についていかがでしょうか。
はい、歯と皮膚全く別のもののようですが、意外に関係ある疾患も少なくないのです、それを関係づけるのは、その知識を持った歯科医であり皮膚科医です。体というのは全てがつながり合っていますから、歯は歯、皮膚は皮膚と別々に考えては大事なことが見逃されてしまいます。今回は小脊脳疱瘡をテーマに、皮膚とお口の意外な関係についてお話ししましたが、他にもお口と関係する皮膚疾患はたくさんあります。お聞きの皆様に伝えたいのは、診療科同士の連携があってこそ医療というのはうまくいくものだということです。
はい、最後にリスナーの皆さんに一言お願いします。
お口は幸せな器官です。大切に使いましょう。
はい、ありがとうございます。歯科と皮膚科、一見全然関係ないように聞こえますが、体はつながっているということがよくわかりました。さあ、今日のお話は、小脊脳疱瘡とは皮膚とお口の意外な関係について、桐生厚生総合病院皮膚科診療部長岡田克之さんをお招きしてお話を伺いました。岡田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
知って得するお口の話、いかがでしたでしょうか。次回第21回目は、大学病院口腔外科入院患者の口腔ケアについて、高木病院口腔外科前新潟大学病院歯科病棟医長福田純一さんを招きしてお話を伺ってまいります。この番組でお口の健康について少しでも関心を寄せていただければと思います。なお、口腔ケアに関してのお問い合わせは、桐生市歯科医師会電話 0277-451397 0277-451397、 平日の午前9時から午後5時までです。こちらまでお願いいたします。次回もぜひお聞きください。知って得するお口の話。この番組は厚生労働省地域医療再生事業の一環として、桐生市歯科医師会がお送りしました。